ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長の松倉典夫先生に今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年もインフルエンザが猛威を振るう、そんな季節になってきました。インフルエンザにかからないために毎年予防接種を受けている人が多いと思いますけれども、やはり受けた方がいいんでしょうかね？
そうですね。まずインフルエンザの流行っていうのはですね、11月下旬ぐらいに始まって1月から3月頃にピークを迎えて、4月に入ると減少するのが普通ですね。今年はインフルエンザの流行が早まる傾向がありまして、うちのクリニックでもですね、10月に入ったら A 型インフルエンザ患者を確認しています。ただですね、現在は少し収まってるんですね。まだ大流行にはなってません。ただ困ったことにですね、今年はインフルエンザワクチンが全国的に不足しており、例年通り接種できるかちょっと危ぶまれているんですね。
そういう状況があるんですね。でも、インフルエンザって3月ぐらいまでは気をつけておかなきゃいけないんですね。
そうですね、はい。
このインフルエンザワクチンっていうのは、毎年打った方がいいって聞きますけれども、なんで毎年打たないといけないんですか？
そうですね、これはね、インフルエンザのウイルスに特徴があるんですね。インフルエンザウイルスには、亜系といってですね、少しずつタイプの違うものが流行するんですよ。ですから去年流行したものがね、今年流行するかとは限らないんですね。ですから毎年ワクチンを作るときはですね、今年流行するだろうと推測したタイプのウイルスワクチンを作るんですね。ですからワクチン内容は少しずつ毎年違うんですよ。原則的には、ね、A 型と B 型ってあるので、それをのどっちのタイプが来てもね、効くように作ってます。ただですね、時々ですね、予期せぬ新型インフルエンザと言われますけど、その予期せぬものが流行することもあるんですね。その時はそのワクチンも効きませんし、それから今まで誰もそのインフルエンザにかかってませんので免疫を持ってないんですね。ですからこういうのが流行しますと世界中の大流行になることが時々ありますね。
怖いですよね。実際にどのぐらいの方がインフルエンザに毎年感染するんですか？
毎シーズン日本の場合ではですね、人口の 5から10% ですね、約1000万人がインフルエンザに感染しています。人はですね、細菌やウイルスに対して抗体を作って二度と感染しないような仕組みを持っているんですがね、インフルエンザウイルスはですね、さっき言ったように抗原がですね、毎年のように変異するために何度もインフルエンザにかかってしまうんですね。
変異するっていうのはどういうことですか？
これはですね、インフルエンザも生き物ですから生き延びようとしてですね、少しずつ遺伝子を変えるんですよ。変えることによってね、今まで効いた薬が効かなくなったりとかですね、今までのワクチンが効かなくなったりするんですね。これはウイルスも必死になってですね、生き延びようとしていることなんですね。
インフルエンザもどんどん賢くなっていくんですね。
そうですね。
このインフルエンザワクチンを接種しても効かないよっていう研究者もいるそうですね。
どの世界にもですね、極端な意見を言う人はいますね。確かにインフルエンザを接種してもね、インフルエンザにかかることはやっぱあるんですね。ただですね、インフルエンザにかかった後ですね、特に子どもの場合の脳炎になったりとかね、ああいう重症化が心配ですけど、お年寄りだとね、その後肺炎がひどくなって死亡したりすることはありますけども、そういう重症化しにくくなることは認められてますね。
インフルエンザにかからないために何か自分たちでできることはあるんですか？
そうですね、インフルエンザもやっぱ感染症ですからね、感染症の予防の原則は何かっていうと、手洗いの徹底とマスクなどの着用ですね。これが感染防御の原則ですので、インフルエンザも例外じゃないんですね。あとさらに言えばですね、栄養をつけてですね、よく眠るってことですかね。
健康的な生活を送って、やはり手洗いうがいの徹底をするということが、
そうですね、それが大原則でしょうね、う
ん、やっぱり基本をね守るということが大事なんですね。普通の風邪の患者さんも多いと思うんですが、この風邪とインフルエンザの違いというのはどういうところにあるんですか？
まあ、インフルエンザでも風邪症状は出ますけどね、一番の違いは熱が高くなる、まあ、いわゆる高熱になることでしょうね。38度以上の熱が出たらインフルエンザを疑って、はい、検査キットっていうのがあるんですけど、使って感染をチェックしますね、
はい、この検査キットっていうのは、まあ、どのような検査のやり方を先生するんですか？
これはね、鼻の粘膜からで綿棒でちょっと拭ってですね、それを検査のキットの液につけるんですね、
はい、
そうするとですね、まあ、大体5分以内ぐらいでですね、うん、陰性コントロールがまず線が出るんですけど、
はい、
その横に AB って線があって、そこに線が出れば A が出れば A 型ですね、
はい、
B が出れば B 型、どっちも出なければ陰性って判定できます、
うん、
はい、
この検査の仕方は子どもも大人も一緒ですか？
一緒です。
あ、そうなんですか、
はい、
実際にインフルエンザに感染した場合、発症するまでにどのぐらいの期間があるんですか？
感染してから1日から3日の潜伏期の後に発症します。
あ、
その間にウイルスは100万倍以上に増殖しますので、まあ、きっとで検出できるんですけどね、まあ、時々熱が出てね、パッと来られた時ね、出ないことあるんですよね、はい、これはあの潜伏期が入ってウイルスがまだ十分に増えてないとですね、陰性になることがあります、
はい、
ですから症状から見てインフルエンザまず間違いないなと思っても検査で出なかった場合はね、次の日もう一回やると出るってこともありますね。
あ、そうなんですね。インフルエンザと分かった場合、その後の治療法は？
そうですね、これは抗インフルエンザ薬、まあ、インフルエンザに対する薬ですけど、
うん、
ノイラミニダーゼ阻害薬という、まあ、難しく言うとそういう薬が処方されますね、
はい、
この薬にはですね、口から飲む経口薬、それから吸う吸入薬、
うん、
それから点滴する点滴薬の3つのタイプがありますので、まあ、内容は一緒なんですけどね、
はい、
患者の状態によって使い分けています。ただ経口だとね、5日間飲む必要がありますけど、
はい、
吸入は1回で済みますし、点滴も1回で済むんですね。
あ、
だからそういうこともありますね。
はい、わかりました。どのような作用があるんですか？
この薬はですね、感染するとインフルエンザって細胞の中で増えるんですけど、増えたインフルエンザがまた細胞から飛び出してね、他の細胞に行って、まあ、どんどん増えるんですけど、いっぺん感染したウイルスがね、細胞から外に出られないように閉じ込めちゃうっていう、そういうふうにして防ぐ薬なんですよ。ですから隣に行けないんですね。要するに泥棒が侵入したけど隣の家にまた行けないその家の中でしかもう暴れられないっていう、そういう薬なんですね。
はい、そうするとあんまり発症してから遅く治療しても意味がないんですか？
そうですね、だいたい感染してから48時間以内が有効とされてますので、
はい、
感染したと思ったらすぐに治療を始めると非常に効果がありますね。
それ以外にインフルエンザに対して気をつけることはありますか？
まあ、先ほども言った繰り返しになりますけどね、
はい、
安静にして睡眠を十分にとって栄養価の高いものをとってですね、やっぱり体が熱かったらね、冷やすってですね、
はい、
もうおでこを冷やすとか脇の下を冷やすとか、あの鼠径部ですね、そういう冷えやすい場所を冷やすってことも大切ですよね。まあ、それ以外にもね、熱が出れば解熱剤も処方しますし、
はい、
漢方薬でもね、麻黄湯っていう27番っていう番号ですけど、これがインフルエンザにかなり有効なんで、これを処方することもありますね。
11月下旬ぐらいでしたかね、全国ニュースでインフルエンザワクチンが今年はちょっと不足してるっていうようなニュースがありましたけれど、はいはい、このインフルエンザの予防接種っていうのは鹿嶋市の場合補助金が先生出てますね。
そうですね、出てますね。補助金の期限がですね、普通は12月末なんで、鹿嶋市の場合は。
そうですね、
でも今年はワクチンがちょっと不足してですね、だ
い
たい十分ワクチンが行き渡るのは12月の中旬ぐらいだろうと言われてるんですね、
はい、
そうするとですね、打てない人が出てきちゃうので、
はい、
鹿嶋市も特例として1月いっぱいまで補助金を出すということになりました。
ああ、そうですか。その適用を受ける場合に、普通に病院に行って保険証を持って病院の窓口行きますよね。なんか申請書みたいなのが必要なんですか？
申請書は病院に置いてありますし、
病院
クリニックと違うでしょうけど、うちは予約制にしてます、は
い、あ、そうなんですね。で、一部自己負担でっていうことになるわけですね。
そうですね、はいはい、
はい、分かりました。それから今日はもう一つ伺いたいんですが、ワクチン接種というと肺炎球菌のワクチン接種というのも最近よく聞くようになりました。市からそういうお知らせが来たんですよってお話を最近聞いたんですけれども、こちらはどのようになってるんですか？
まずですね、肺炎球菌ワクチンとはどういうものかというとですね、肺炎にかかったり重症化を防ぐ目的でね打つんですけど、これはね一度接種すると5年間有効ですので、まあ、65歳以上の高齢者に接種が奨励されているものなんですね。肺炎の原因はいろいろありますけどね、約半数の原因が肺炎球菌と言われてますので、大まかに言って肺炎にかかるリスクを半分にすると考えてよいと思いますね。
ああ、そうなんですか。まあ、一度打つと5年間有効ということですが、鹿嶋市ではこのワクチン接種についてはどのような
鹿嶋市ではですね、65歳から5年刻みでですね、100歳までの節目って言いますけど、節目に当たった人でまだ過去にですね、肺炎球菌ワクチンを接種したことのない市民にね、3000円の補助金を出しているんでワクチン接種を奨励しています。まあ、これは差額が出るんですけど、それは自己負担となりますね。ただですね、インフルエンザのように毎年接種する必要がなくてですね、まあ、さっき言ったように5年間有効ですのでね、お手紙が来た人はですね、接種をお勧めします。またですね、お手紙来ない人はやっちゃいけないってことじゃなくてね、ただ補助金が出られてそれだけのことですね。
あ、そういうことなんですね。やはり高齢の方にかかりやすいんですか。
やっぱり高齢はやっぱ肺炎になりやすいですもんね。
そうですね。まあ、5年間有効ということですが、まあ、鹿嶋市としては65歳から5年刻みで100歳まで。
そうですね、
ということですね。はい、5年経ったら再度接種することができるということですよね。
そうですね。はい。
また幼児のワクチンというのも何か聞いたことありますけど、
今子どもにもね肺炎球菌ワクチン接種するようになってますけど、はい、大人のワクチンと子どものワクチンはちょっと違うんですね。はい、ちょっと細かくと言いますとね、先ほど死の補助出るって言いましたけど、それ1回限りなんですね。それからですね、なぜ子どもと老人かっていうと、高齢者は免疫が落ちてるんですね。だから感染しやすい。子どもはですね、乳幼児、子どもとも乳幼児ですけど、体の免疫がまだできてないのですね。ですから逆にこういう感染症にかかりやすいので、どちらもワクチンが有効なんですね。先ほど言ったようにウイルス細菌っていうのはね、変異って言ってね、生き延びるためにどんどん形を変えますので、実は肺炎球菌もね90種類ぐらい本当あるんですよ。
そんなにあるんですか。
ただそのうちですね、最もなんていうのかな、中心となって流行るのがだいたい23種類ぐらいなんで、それに効くようにこのワクチンっていうのは作ってあるんですね。
そうなんですか。
ですから大体これ打てば肺炎球菌に関しては大丈夫だと思ってください。
わかりました。まあ、この本当に、ね、寒い季節になりましたから、風邪の患者さん、それからインフルエンザの患者さん、先生多いと思いますけど自分でも病院に行くときに、いやこれはインフルエンザかなと思ったときに、待合室に入るのすごく躊躇してしまうんですけど、何か対策はあるんですか。
ですね、そうですね、これしてですね、まあ、マスクをすることですね、まずは。
やっぱりマスクをしてね、
はい、特にね、咳をしている人がねマスクしないでそこにいますとね、周りの人に嫌がられるし ね、 ね、実際そこで映すこともありますので、ぜひマスクはお願いします。
わかりました。もうこの時期はね、病院に行くときにはまた移されないための予防という意味も込めて、
そうですね、
マスクを着用するっていうこと大事ですよね。はいはい、今使い捨てのマスクもありますので、清潔なものを皆さん利用していただきたいなというふうに思います。今日は予防接種についてお話を伺いました。インフルエンザの予防接種、それから肺炎球菌ワクチンの接種について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。